文化放送ポッドキャスト
皆さんこんにちは。内山聖輝のワンクールシーズン3、パーソナリティの内山聖輝です。9月が終わろうとしているところではありますが、僕的には、ヨーロッパサッカーのシーズンが始まって楽しみが増えたというか、いろいろ試合見たりその後のニュース見たり、あの選手いいなみたいのでね、楽しいことが増えたので嬉しい限りなんですが、そんなサッカーを追いかけている中で面白かったニュースがあったんですけど、いろんなところで報じられてて、僕がチェックしたのはサッカーキングっていうホームページのサイトなんですけど、プレミアリーグっていうね、イングランドの、サッカーリーグがあって、でそのプレミアリーグのすごい強豪チームでチェルシーっていうのがいるんですけど、チェルシーの監督が変わった人として有名で、ジョゼ・モウリーニョっていう人なんですけど、この人がある試合の前日会見っていうのをやるんですよね、毎回。でそこで記者から質問を受けていく中で、ある結構なんだろうな、どんな記者か知りませんけど、攻撃的な質問というかねがあって、これまで監督をしたどのチームでも就任してから3シーズン目が優れませんね、いい成績残せませんねみたいな、結構毒づくような質問をしたんですよね。チェルシーがちょっとシーズン頭調子が悪くて結構負けてたみたいなことも受けてそういう質問をしたんだと思うんですけど、それに対してモーリーニョ監督が、これまで私は、マルモランというチームでは、3シーズン目でこうだったし、どこどこではこうだったし、どこどこではこうだったしって言って、どのチームでも3シーズン目でもある程度成績を残してると反論しまして、それに加えてバカげた質問をする前に Google で調べろって言ったんですよ。これすごいいい返しだなと思って、やっぱモウリーニョ最高だなと思って、ね、日本のネットスラング的な流れでもね、ググれカスなんていう言葉がね、乱暴でよくないなと思うんですけども、こんなにこう何でもかんでも、インターネットで調べると何でも出てくる時代で、なのにもかかわらずそういう、なんだろうね、基礎的なことというか、調べればすぐ分かるようなことを知らずに聞いてくる人に対して Google で調べろって、これね、やっぱモウリニョいいなと、これ僕も使っていこうかなとね。モウリニョが言ってるんだからね、バカげた質問をする前に Google で調べろと、これも何かの機会に使っていきたいなと思うんですけれどもね。でもなんかそこで思ったのが、こう日本でもよく使われるようなフレーズが海外でもそういったサッカーの監督が使うようなレベルで概念として浸透してるというかね、そういう考え方があるっていうのが面白いなと思ってて、でこれ日本でもまあそういうネットスラングもありつつ、僕がよく聞く曲というかね、音楽でライムスターの曲があって、この曲名もいいんですけどね、余計なお世話だバカ野郎っていう曲があるんですけど、この中の歌詞でね同じようなのがあって、せめてお前がいつもいじってるその機会で調べときよバカ野郎っていう歌詞があるんですけど、これもまあ同じような文脈でね、そんないろいろ持ってんだから調べると、バカな質問をするんじゃないっていうね、これはまあ使いたくなるフレーズであるとともに自分も気をつけなきゃなみたいな、自戒の念というかね、頭は使っていかないといかんなと思うニュースでもあるんですけども、まあこれが一気に面白かったのと、あとはね、やっぱりブンデスリーガっていうドイツの、リーグではね、香川真司選手が所属しているドルトムントが本当に絶好調で、いつも試合見てるんで、とても機嫌がいい内山なわけですが、本当にずっと負けてなくてね、今年から新しい監督になりまして、トゥヘル監督というのになったんですけど、本当に名将なのかもしれませんね、このまま行くのならばね。もう去年の試合もね、私フジテレビネクスト入ってるんでね、ケーブルテレビね、入ってるんで毎試合見れるやつ見てたんですけど、まあ結構負けてて辛い、見てて辛い試合が多くてね、挙句の果てに何年もね、ドルトムントに君臨し続けたクロップ監督も、途中で辞めるということになり、そこから、変わってトゥヘルさんになってるんですがね、今年はね素晴らしいですね。まあトゥヘルさんといえば、前いたチームでね、今はプレミアですけど、岡崎慎司選手をね覚醒させたでおなじみなんですけどもね、それと同じようにというか、今年はね、ドルトムントにいるムヒタリアンっていう選手がいるんですけども、彼も去年と大違いの大活躍をしていて、これも覚醒させたんじゃないかなと。 そしてまさかね、まあ、ちょっとサッカーの話が続いて恐縮なんですけれども、ヤヌザイっていうねベルギーですかね、国籍選んだのは結局がね、マンチェスターユナイテッドから、ドルトムントにレンタルという形ではありますが来てね、まさかヤヌザイがドルトムントでね香川と再会を果たすとはっていうね、熱い展開が待ってたんですけれども、その時にねマンチェスターユナイテッドにいたチチャリート、愛称チチャリートも今ブンデスのレバークーゼンに来てるっていうね、サッカー毎年見続けてると選手があちこち行き来するんで、前にあそこにいた彼らがこう別れ別れになってまた試合で再会するみたいなシーンがまた良くてね、そんなのにグッと来てる自分がいるわけですけれども、まあドルトムントは絶好調ということで、やっぱり楽しみになってくるのがバイエルンミュンヘンとの対戦ですよね。バイエルンはブンデスリーガで何年も何年も優勝していて連覇し続けているんでね、それを止めるのは今年はドルトムントなんじゃないかなって気がしますが、バイエルン強いんでね、どうなることやら、本当にその試合楽しみにしてますね。まあ、生で見てみたいですけどね、いつか行けたらなと思いますが、そんなわけでこんな日々ですよ。はい、それでは内山聖輝のワンクールシーズン3シャープ12ですか、スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン3、それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームはつきさん、はつきさんかな、千葉県在住22歳、会社員の方。内山さんこんにちは。最近朝と夜は寒いと感じる日が多くなりましたね。私は秋から冬、そして、まだ肌寒い春が大好きです。自分の誕生日があるからだとか、秋のカラッとした匂いの空気が好きだとか、いろいろな理由がありますが、最大の理由は近年の男性がよく着ているマウンテンパーカーにあります。私はマウンテンパーカーフェチで、寒くなると街中で着られているのを見てドキドキしています。特にマウンテンパーカーのファスナーを一番上まで上げて顔を隠しているかのようなフォルム、仕草が大好きです。マウンテンパーカーを着ている男性は、たとえ大嫌いな男性だったとしてもかっこいいと思ってしまいます。人ではなくお店などでマネキンが着ているのを見てもドキドキします。結構重症ですねこれは、友達などに聞いても結構共感してくれる人が多いので女性受けがいいんじゃないかなと思います。ただ男性は楽だからということで着ているかもしれませんが、かっこ笑い、内山さんもマウンテンパーカーをお持ちなのかなと思いますが、絶対に前を開けずに全て閉めてください。世の中の男性がもっとマウンテンパーカーを着てくれますように。あ、これ写真も添付してくれてるんですね。ああ、これね、ああ、はいはいはい、この、なんて説明するんですね。マウンテンパーカー。ね。要はこのアウトドアブランドとかが作ってるやつですね。ね。はい。みんなが思う通りのやつですね。Google で調べてください。マウンテンパーカーね。写真にあるような結構なんかこのまま山登れそうな本格的なやつじゃないかもしれないんですけど、薄めのやつは持っててね。こんなおしゃれな使い方とは違いますね。リュックにくしゃくしゃにして放り込んどいて、スタジオとかに入った時に寒い時とかに着てる感じでね、カーディガン感覚っていうかね、だから着方とかも適当なんでね、前を開けてるか閉めてるかなんて忘れましたけどね。だからリュックに入れてありますね。いわゆる有名なノースフェイスのやつね。あれは持ってて、まあ便利だなと思ってますけどね。でもそれは、あれですよ。前、この番組は内田プロデューサーという人が、仕切ってますけれども、内田 P と前やってた番組があって、ラジオ番組が、週刊サウンドウィング音羽編集部っていうね、豊永俊之さんっていうね、俳優さん、声優さんとやってた。やっぱこの番組、タイトルが長いよね、今思っても。その反省というわけじゃないけど、今回このワンクールとかって超短く、反動というかね、短くしてみたわけだけど、長いよね、この番組タイトル。の、何かの企画で、マザー牧場かなんかに行った時に、え、違うかな？あ、違う。そうだ、そうだ。高尾山に、登ろうみたいなね。こんなひ弱な内山をね、高尾山にこう一日日帰りでこう行かせようっていう無茶な計画を立てられてしまいまして、行った時に、俺予算いくらか渡すから、そのアウトドア的な装い、好きなの買っていいですよって言われて、買ったやつですよ。それをまあ、 もう、まんまと自分のものにし。あれ、役立ってるよ、あれ。あれ、本当にね、いいですよ。風も通さないしね。ちょっとした場所で、袖のないね、半袖の時にね、寒いなって思ったら着るとね、これいいんですよ。やっぱり、あれがあるだけでも、やっぱあの番組はあってよかったなって思いますよね、本当に。長いタイトルではあるけれどもね、やってた甲斐があったなと思う感じですね。で、なんでね、マウンテンパーカーは私も日々活用して、おりますよ。続きまして、ラジオネーム、ドライアイスさん。コウキさん、こんにちは。いつもポッドキャストで拝聴しています。コウキさんに質問です。コウキさんは車の免許を持っていらっしゃいませんが、今後もし免許を取得したとして、運転してみたい車や乗ってみたい車などはありますか？私は免許を取得したのが26歳の時で、周りのみんなとは免許取得の時期が周りのみんなより免許取得の時期が遅かったせいか、車への憧れが強く、大きい車に乗りたいとずっと思っていました。今では7人乗りのミニバンに乗っています。コウキさんが車の免許を取ったらまず行ってみたいところや、最初に助手席に乗せたい人など、もしよかったら教えてください。残念ながら私ね、車に興味が全くないんでね、特にないですね。まあ、行ってみたいところで言うとあれですよね、アウトレット。モールって言うんですか？あれはだって、電車で行けるところもあるけど、ね、アウトレットだからってね、安いからって調子になってこう、両手に抱えてたらこれ帰るの大変だしね。車で行くような感じに作られてるんだろうなと思うんですけど、残念ながら私車の免許未だに持ってませんで、ましてや車など持っておらず、アウトレットってあんま行ったことないんですよね。誰か連れてってくんないかな。車で言うとですね、もう一つ、車関連のが来てましてね、ラジオネーム清高さん、33歳、女性主婦、内山さんこんにちは。毎回楽しく拝聴させていただいています。私は先日ほぼ12年ぶりに車の運転をしました。だから30歳だから12年前ですから、これ引き算ですよ。18歳だよね。ちょっと僕の目の前に座ってるうちのプロデューサーがなんか釈然としない顔で見てますけど、18歳でしょ。18歳で30だから早い。早いね。うん、高校卒業と同時に、あ、書いてあるじゃん。
トローだ。
くだらね。高校卒業と同時に免許を取得しましたが、その後大学へ進学し、就職し、車を持つこともなく運転する機会は全くありませんでした。結婚した3年前にも主人から打診はあったのですが、妊娠出産を理由に固くなに拒み続けていました。お恥ずかしい話、ただただ運転が怖くて。しかしとうとう堪忍袋の尾が切れたのか、主人と壮大な喧嘩をしました。私が実家に帰るほどのです。実家に帰ったら帰ったで自分の父親にも怒られました。嫌なことから逃げて近寄りもしないことは人間が狭くなる一方だぞ。やるからには本気出せ、覚悟決めろと。いい年こいてガチで怒られるとは思っておらず、また怒鳴るタイプではなく静かに怒るので余計に胸に響きました。その日の夜から運転の練習を始めることにし、今も特訓中です。もうほんと胃がちぎれます。本気で嫌です。でももう怒られたくないし悔しいので頑張っています。内山さんは最近怒られたりしましたか？またそういう時はやはりへこみますか？気分を浮上させる良い方法があったら教えてください。長文失礼しました。いや、大変なメールが来てしまいましたね。いろいろ突っ込みどころというかね、主人と壮大な喧嘩って書いてあるけど、運転してよって言って、いや、ちょっと怖いんだよね。から壮大になっていくっていうのは、なかなか大変なことですけれども、しかも実家に帰ったわけでしょ？お皿の一枚ぐらいは割れてそうですよね、これ。大変だな。実家に帰ったら帰ったで、お父さんにも怒られちゃう。いやー、どうなのか、かわいそうにね。まあ、最近怒られた覚えは特にないですね。なかったかな。いやー、ないかな。忘れちゃってるのかな。まあ、免許、まあ僕持ってなくてね。まあ、持ってないってね、こんな言ってますけど、 まあ、東京に住んでるとね、いらないみたいなね、こともあるし、まあ、清田坂さんがどこに住んでるかあれですけど、車が必須な地域ってありますからね、住んでいて、買い物行くにしろ、学校行くにしろ、みたいな部分で、車必須だったりする場合もあるんだろうなと。となると、免許取らなきゃってなるだろうし、運転しなきゃってなるだろうし、とはいえ、喧嘩するのか。仲良くしてください。そんなわけで、このように内容は何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクールシーズン3。
続いてコーナーに参りましょう。内山のスイッチ。このコーナーでは、僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは舞台挨拶でいろいろ行ってきました。9月19日に、公開になったアニメの映画心が叫びたがってるんだっていうのがありまして、9月19日の公開初日と20日、舞台挨拶でいろんな映画館でお話しさせて、あ、これに僕が出てるんですよ。でなわけで、舞台挨拶としていろんな映画館でいろいろ行ったっていうので今週は行こうかなと。ちなみに、今放送している今日は私は兵庫大阪に行っていて、その次の日明日は京都名古屋で舞台挨拶に伺うんですよ。でこんな日々なので他の映画とか全く見てなくて、もう本当にね、サッカーニュースが日々の癒しですよ。あ、ジュラシックワールドは見ましたね。 IMAX3D でね。うん、それくらいですね。まあまあまあ、そんなわけで、9月20日に、広島、岡山に行ってきたんですけど、どっちの県も初めて、仕事、プライベート含めて初めて行ったんですよね。まあ、観光とかができたわけじゃないんですけれども、また20日朝早くてね、9時25分羽田発でね、眠い目をこすりながら空港に行きまして、今年いろいろ仕事で海外行かせてもらったんですけど、国内線乗るの久々で、国内線のロビーも何年かぶりで行ったんですけど、いろいろお店があったので朝ごはんになんかうどんとか食べてね、時間を過ごしまして、飛行機乗ってね、広島空港まで、乗ったんですけど、本当あっという間に着きますね、飛行機ってね。何してたかな、機内誌読んでたら大体着きましたね。機内誌っていうのはあれなんでいつもこうしわくちゃなんでしょうね。入れ替えてないよね多分あれ。なんか新品の機内誌ってもう俺見たことない感じがするんですよね。なんかよれてんなーっていうね。なんか湿気なんでしょうかね、わかんないけど、まあいいやと思ってね、読んでたら着いたレベルでね、あっという間に着きまして、まあ、ここまでは、無事、予定通りだったんだけど、ここでアクシデントが発生するんですよ。空港を着いて、広島空港でなんかアナウンスが流れてたんだけれども、その日に高速道路、広島バルト、11っていう映画館に、空港から車で直接行くはずだったんですけど、その中で通るはずの高速道路で玉突き事故が起こってしまって、で、まあ、すごい渋滞していると。ってなわけで、そこから、車で直接映画館に行くのは無理ってなって、だもんで、広島空港から、タクシーに乗りまして、東広島駅っていうところまで行こうと。で、東広島駅から、それ新幹線通ってる駅なので、新幹線に乗って広島駅に行って、で、広島駅からタクシー乗って広島バルト11まで向かおうっていうね、結構複雑な、行き方に変わりましてね。で、予定外の東広島駅までタクシーで行ったんですけど、この駅がまあ、のどかな駅でね、こう、3、40分ぐらい、新幹線まで時間あったんですけれども、待ち時間やることといったらね、すっごい大きい東横インと、すっごい大きい駐車場がついたパチンコ屋を眺める。か、あとはその駅内にある小さいお土産屋さんを見るぐらいしかね。だからこう、 時間潰すような喫茶店とか、いわゆる、なんだろう、コーヒーショップ、スターバックスとかね、とかも見当たらないわけですよ、本当に。で、うわ、なんか見渡す限り、もう山が見えてね、うわ、のどかやなと思って待ってたんだけれども、そんな中で、やっと新幹線が来まして、新幹線車内でね、食べましたよ。お好み焼き。広島まで10分で着いちゃうんだけどね。で、このお好み焼きどっから来たのって思うじゃないですか。これは、プロデューサーがですね、走って買ってきたって言うんだけど、いや、お好み焼き屋なんてどこにあったんだっていうね。もう何も見当たらないわけですよ。そういうお好み焼きさん的な外観のものがね。あれね、どっから来たお好み焼きなのかね。本当に今でも謎ですけどね。まあ、頑張って買ってきてくれまして、それをね、まあ、10分でね、食べたんですけど、いわゆる、厳密な定義わかんないんですけど、広島風っていうんですかね、広島焼きっていうんですかね、生地があって下に、お蕎麦、焼き蕎麦がすごいいっぱい入ってるようなね、あれを食べてね、美味しかったですけどね、すごい早食いでしたけどね。まあそんなこんなで、広島まで着きまして、でそこから急いでタクシー乗って広島バルトイレブン着いたんですけども、まあ、やっぱ行き方変えたので、結構遅れて到着になっちゃって、大体ね、本番が、映画が終わって後に、お客さんの前で、いろいろ喋る予定だったんですけれども、その、僕らが出る予定のね、30分ないぐらいの時間で着いたんで、まあ、30分あれば十分だろうって思うかもしれませんけど、ヘアメイクとかね、着替えたりなんだったりがあるんで、これだと全然間に合わないんですよ。なんでも行ってすぐ、お好み焼き食べた直後ですからね、歯磨いて、もうヘアメイクさんもわーってやってくれてね、そんでもう始まるみたいな感じになって、まだ終わってない中言われてね、なんでスタッフの人に話しついてもらったりし、繋いでもらったりしてね、そんで、はーはー言いながら出たんですけれども、まあ、ドタバタしてね、いい感じにできたんじゃないでしょうかね。そんで本番無事終わりましてね、映画館の人が優しかったですよ。もみじまんじゅうくれましたね。初めて食べました、もみじまんじゅう。袋にね、広島カープの絵が書いてあるね、もみじまんじゅうくれましたよ。あと広島カープで言うと、広島駅に新幹線に着くときに、マツダスタジアムがもうすぐそばに見えるんですよね。あんな近くにあるとは思わなくて、あれはアクセスいいだろうなと思ってね、遠くから来てもすぐ球場着くから、カープファンいいなって思いましたけど、あれ、いや、あそこで野球見てみたいですね。当日なんか駅で、すごい行列ができてたんだけど、帰りというか移動するときに駅戻ってきたら、その並んでたところにポスター貼ってあって、広島カープイコカの販売は終了しましたみたいなこと書いてあって、あの列だったのかなと思いながらね、カープファン熱いなと思いましたね。で、広島で舞台挨拶を終えまして、新幹線でその後岡山に行きまして、今度はイオンシネマ岡山っていうところに行ったんですけど、この映画館はね、もう本当岡山駅から本当歩いて行けるような距離ですぐ近くにあって、とても行きやすくて、しかもできて1年と新しい、綺麗な映画館で。イオンシネマって聞き慣れないなと思ってたんですけど、昔で言うワーナーマイカルシネマズなんですよね、あれって。そうそうそう、ワーナーマイカルシネマズといえばシネコンの先駆けというかね、あんまりそんなシネコンがなかった時に、こういう映画館もあるんだっていうのがワーナーマイカルだった覚えがあるんですけども、僕もワーナー時代に行ったことあるんですけど、地元のねやつで、ワーナーマイカルシネマズで思い出すものといえば、そのフードとして売ってるナチョス、ドンタコスみたいなやつをなんかこうソースにつけて食べるやつがあったなと思って入ったら、もう楽屋に用意してくれてましたよ。もう行ったら、舞台挨拶とかで映画館行くと、大体楽屋にね、映画館で売ってるフード陳列してくれてるんですよ。ポップコーンだとかね、コーラとかね、ジュースとかね、そういういろいろ置いてくれてるんですけど、イオンシネマ、ワーナーマイカルシネマズからの流れなのかわからないですけど、ナチョス置いてくれましたね。ただ出る寸前だったんで一口も食べられませんでしたけどね、ちょっともったいないことしたので持って帰ればよかったと思いましたね。そんな感じでイオンシネマ岡山でもね、舞台挨拶しまして、また映画館の人からお土産いただいちゃって、ありがたかったんですが、今回ね、出演者登壇する人二人で回ってて、少人数制でね、今回は、私と心が叫びたがってるんだとかでキャラクターデザイン と、創作画監督をやられている田中正義さんというね、キャストじゃないスタッフの方と、回ってたんですけども、田中さんが面白くてね、結構喋れる、舞台上でも喋れる人で助けられましたね。裏とかでも結構、いろいろ、おしゃべりして打ち解きましたね。今度飲みに行こうみたいな話もしたんですけれども、その田中さんと一日回りまして、帰り、岡山で舞台誘わって、岡山駅戻って、帰り、そっから、新幹線で帰ったんですけど、これ長かったですね。3時間以上かかったんでね、少しお酒飲んだりして、東京駅戻ってきましたね。もうそれで一日終わりまして、もう、ヘトヘトというか、私の体力のなさを実感したというかね、そんな感じで、各地回っていて、今日、明日もいろいろ行きますが、皆さん、よろしくお願いいたしますって感じですかね。というわけで、今日はこんな感じで、以上、内山のスイッチでした。内山聖輝のワンクールシーズン3、そろそろお別れのお時間です。本日は、いつもやっている思春期の痛みというコーナーが、私がいろいろ喋りすぎたのでなくなりました。送ってくれた人すいません。なんかね、サッカーの話とか長くしちゃってね。でも私の今の心の拠り所なんだね。それはちょっとね、すいません。そういえばこの番組にそうやっていろいろ言ったけど、お土産とか買ってきてないね。なんかすいませんね。まあいっか。番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net、one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもございます。@one_aqr です。チェックしてみてください。フォローしてみてください。さらにポッドキャストも毎週月曜更新で、配信中でございます。よろしくお願いいたします。というわけで、次のワンクールまであと1回ですか。また来週、さようなら。